こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。A22 地球の歩き方、バルセロナ&近郊の町イビサ島、マヨルカ島2025-2026は、スペイン北東部のバルセロナを主軸に、カタルーニャの近郊都市と地中海の島々までを扱う実用的な旅行ガイドである。編集は地球の歩き方編集室、発売は2024年7月、都市観光の定番であるガウディ建築美術。旧市街散策を抑えつつ、カタルーニャ固有の歴史文化食、買い物、移動といった旅程作成に直結する情報をまとめることを目的とする。さらに、イビサ島とマヨルカ島を併載することで、建築と都市文化を味わう旅から、海辺や島の自然を楽しむ滞在までを一冊の行き先として捉えられる構成が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ガウディ、ピカソ、ミロを軸にバルセロナの創造性を読み解く本書の中心的な魅力は、バルセロナを単に有名建築が多い都市として消費せず、芸術家と街の関係を旅の動線に変える点にある。紹介文ではガウディ、ピカソ、ミロという三者が明示されており、建築絵画、現代美術という異なる表現領域を横断して街歩きを組み立てる視点が示される。とりわけガウディの作品は個別の名所として見るだけでなく、近代化期の都市景観やカタルーニャの造形文化を考える入り口になる。一方でピカソやミロに関わる場所は、バルセロナが若い創作者を受け止め、前衛的な芸術を育んできた都市であることを理解する助けとなる。旅行者にとって重要なのは鑑賞対象を増やすことではない。滞在日数、訪問エリア、屋内施設と屋外散策の配分を考えながら、関心に応じた訂正のある工程を作れることである。美術館、建築通りの景観を連続した体験として扱うことで、初訪問者にも再訪者にも見どころを選ぶ判断基準を与えるガイドとなっている。次にカタルーニャ固有の文化を、州都バルセロナから近郊へ広げる視点。バルセロナはスペイン旅行の代表的な目的地だが、本書は動詞をカタルーニャ地方の州都として位置づけている。この見方は国名だけでは捉えきれない地域の個性を旅に取り込むために重要である。カタルーニャには独自の文化があり、言語、食、祭礼、建築景観などにもその背景が現れる。したがって中心部の観光名所を巡るだけでは地域の厚みを十分に理解しにくい。本書が近郊の町をタイトルに含める意義は、都市の外へ足を伸ばす選択肢を示し、海辺、歴史的な町、地方の食文化といった多面的な旅へ接続することにある。近郊訪問は、宿泊地をバルセロナに固定したまま日帰り行程として組むことも、移動を含めて周遊することもできる。こうした設計では、訪問先そのものの知名度より移動時間、営業日、季節、都市部に戻る必要の有無を照合することが大切になる。地域の背景を知った上で目的地を選べることが、単なる名所巡りと土地への理解を伴う旅行との違いを生む。さらにパエリア、タパス、ワインからカタルーニャの食を旅程に組み込む。公式紹介ではパエリア、タパス、ワインがバルセロナ滞在の主要な楽しみとして挙げられている。これは食事を観光の合間に済ませるものではなく、街の生活文化に触れる活動として扱う姿勢を示す。地中海に面したバルセロナでは魚介料理が親しまれ、複数の料理を小皿で味わうタパスは、同行者との食事にも一人での軽い食事にも対応しやすい。地域性を意識するなら、スペイン料理を一括りにせず、カタルーニャの食材や季節性にも目を向ける必要がある。例えば陶器には焼いたカルソッツをロメスコソースとともに味わう食文化が知られる。食の計画では人気店を目的化しすぎないことも実務上は重要である。昼食と夕食の時間帯、予約の用品、2人前からの注文が一般的な料理、混雑する地区を把握しておけば、観光施設の予約時刻と衝突しにくい。本書のような都市ガイドは、料理名の知識だけでなく、食べる場所、時間、人数という条件を旅程に織り込むための基礎資料として役立つ。そして、イビサ島とマヨルカ島を併載し、都市観光と地中海の島時間をつなぐ。本書はバルセロナ周辺だけでなく、バレアレス諸島のイビサ島とマヨルカ島も対象に含める。これにより建築美術館、旧市街を中心とする都市滞在と海、自然、リゾート地の雰囲気を楽しむ多摩滞在を、一つの旅の中で比較、組み合わせることが可能になる。イビサ島はナイトライフの印象で語られがちだが、世界遺産に登録されたイビサの旧市街など、歴史的景観にも目を向ける余地がある。マヨルカ島もまた、海岸風景だけでなく、島内の町や産地を含む広がりを持つ目的地である。両島を選ぶ際には、ビーチがあるという共通項だけで決めず、滞在日数、希望する活動、島内交通、季節による混雑、営業状況を考慮したい。バルセロナとの周遊では、航空便、船便を含む移動が旅の満足度を左右するため、移動日に観光を詰め込みすぎない設計も必要となる。 複数の旅の様式を一冊で検討できることは、限られた休暇でスペインの都市と地中海の双方を体験したい旅行者にとって実用的な利点である。最後に、お得な旅技を活用し、混雑、予約、移動を前提に現実的な旅地を2025-2026 年版として刊行される旅行ガイドの価値は、名所の解説だけではなく、現地での意思決定を支える情報の整理にある。公式商品でもお得な旅技が掲げられており、予算を抑えることと時間を無駄にしないことの両面が意識されていると言える。バルセロナでは人気建築や美術館の事前予約が旅程を規定する場合があり、希望日時の確保、滞在地区からの移動、訪問順の設計が重要になる。公共交通や徒歩で回れる範囲を把握しておけば、短い滞在でも行動の重複を減らせる。近郊の町や島を加える場合は、都市内の効率だけでなく、列車、航空便、船便など長距離移動の接続を確認する必要がある。ガイドブックの情報は観光後に変更されうるため、予約、運休、営業時間、料金は必ず公式サイトとで直前確認するのが前提である。その上で本書は候補地を比較し、行きたいことを優先順位化し、地図と実用情報を参照しながら自分の条件に合う旅を組み立てるための土台となる。結論として、本書は、初めてバルセロナを訪れる人はもちろん、定番の建築・美術観光に加えてカタルーニャの地域性や近郊への小旅行まで視野に入れたい人に適した一冊で、また都市散策だけでは物足りず、イビサ島やマヨルカ島で地中海の島の滞在も組み合わせたい旅行者にとっても、行き先を横断して検討できる利便性がある。実用面では、観光、美食、移動、買い物といった要素を別々に調べる負担を軽減し、限られた日数と予算の中で優先順位をつける助けになる。知的な利点は、バルセロナをガウディだけの街、スペイン料理だけの街として単純化せず、カタルーニャ文化、創造的な都市、地中海世界とのつながりを意識できることにある。スペイン全土を広く扱うガイドと比べると、対象地域を絞ることで、都市部の歩き方と周辺島への展開を同時に考えやすい点が差別化要素である。旅の直前には最新の公式情報を確認しつつ、本書を旅の全体像を組み立てる基準として使うと良い。ご支援いただける場合は、地球の歩き方編集室、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。